今日は創世記の27章30節から46節までです。創世記の27章の30節から46節。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまたおいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていった。では、一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは。お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれなかったのですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは血は肥えることなく、上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。その時、弟ヤコブを殺してやろう。兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺そうとして、殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立って、カナンへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなど、どうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちで、このようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。 昨日の箇所ではイサクがいよいよ祝福をヤコブに与えた場面でしたけれども、でそしてその祝福を与え、まあ、終わるか終わらないかといううちにエサウが寮から帰ってきます。そして彼も美味しい料理をこしらえて、父のところに持って行って、そして息を言おうと、まあ、父親にあなたは私の獲物を召し上がって、そして祝福をしてくださるために食べてください言うんですけども、ここで父イサクは激しく身震いします。私はもう祝福をやってしまった。このイサクが与えた祝福は本当に一生の祝福、一生に一度の祝福、それほど厳粛な祝福だったわけです。その祝福を、まあ、イサクはエサウに与えようとしていたんですけども、でしかもイサクの祝福の中にはわざわざ、まあ、お前は兄弟たちの主となり、まあ、29節の後半ですね、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、長男であれば、まあ、それは当然じゃないでしょうかね。ところがイサクはわざわざこの言葉を添えたということは、やはり、まあ、弟がこの長男を出し抜くかもしれないということを、まあ、思ってイサクに祝福を与えたつもりだったわけですね。まあ、最も祝福を与えてしまったのはヤコブで、ヤコブがその兄弟たちの主となってしまったわけでしたけれども、イサクの思いとしては、まあ、長男エサウに祝福をあげるつもりだったが、でも神様の御心はそうでなかった。イサクは、まあ、きっと計ったんでしょうね。神様の御思いはこうだったけど、でも私の願いはこっちだ、だから私がこっちの祝福を与えれば神様ももしかしたら思い直してくれるかもしれないと、もしかしたらそういう神様の方を自分の心主体に動かそうという思いがもしかしたらあったかもしれません。ところが主のご計画は確かです。人がいかに計ろうとしても主はその御心を遂行されるお方です。祝福を結局受けたのはイサクでした。そして、まあ、エサウはそのことの次第を知ると、まず大声で泣き叫んで、34節、大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。しかしもう、時すでに遅しで、イサクはこのヤコブに祝福を与えてしまって、そして、まあ、天の露と地の肥沃もすべてヤコブが持っていってしまって、でそれで一体私はどのようにすればよいだろう。エサウはどうしても祝福が欲しいんですね。泣きながら叫びながら、お父さん祝福は一つしかないなかったのですか、で私も祝福してくださいって声を上げて泣くんですけれども、しかし、いかに父イサクといえど、もう一度この一生で最も重要な祝福を一度ヤコブに与えてしまったからには、ヤコブは祝福されてしまったんです。いかに父イサクがエサウを祝福したくても、それがもうできないんです。だから39節その40節、見よ、お前の住むところでは地は越えることなく上からの天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。イサクとしては祝福を与えたかったに違いありませんけれども、しかし口から出てきたのはこのような、まあ、呪いのような言葉でした。主が祝福するって決められた民に対してはいかに 人がどう考えようとも祝福を、もしその民が神様にとって祝福されているのであれば祝福せざるを得ないんです。主はそのようにされるんです。後にもあの吉が預言者のバラムもそうでした。人の思いとしてはイスラエルの民に呪ってほしいでしたけども、しかしバラムといえども呪うことができず逆に祝福を与えてしまいました。イサクもいかにエサを祝福したくても、しかし口から出てきたのは呪いでした。それは主の御心があったからです。エサウはこのことによってヤコブを恨んで、そしてこのヤコブを殺してしまおうと思いました。ここにどうしてエサウが祝福されなかったか、どうしてエサウが退けられてしまったかというのを、彼の行いの身を見れば明らかでしたね。彼も悔い改めていればまだ何かあったかもしれない。でも彼が欲したのはあくまで地上的な祝福、自分が幸せになることだった、自分が栄えること、そして彼が軽んじた長男の権威について悔やむこともなく、また神様に逆らった思いを持っているということはあくまで貫いて、だってそうじゃないですか、エサウがもしヤコブを殺してしまったら、自分一人が残る、そしてヘテ人の妻との間に生まれた子供によってアブラハムの子孫を残していこうっていうことになるじゃないですか。それは神様の御心ではない。結局神様のご計画よりも彼は自分の欲望のままをあくまで手放さなかったから、だから彼はこのまま心を変えていただく余地もなかったわけです。ヘブル書の12章の方、何度か開いておくことがあるんですけども、もう一度ヘブル12章の14節から17節までお読みします。ヘブル12章の14から17、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように、また不貧困の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。彼が涙を流して願い求めたんですけども、しかし、彼には祝福が与えられませんでしたとは書いてなくて、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。つまり彼は心を変えなくてはならなかったわけなんですよ。でも彼は心を変えなかった。むしろ祝福が奪われてしまった。逆に呪いが来てしまった。彼は泣きました。礼拝という場において、また御言葉が示されて、それが自分の思い通りでないときは泣くことが確かにあります。礼拝で涙は確かにつきものであるんですが、しかし悔しくて泣くという涙があります。それはよくあるんですが、そこで悔い改めて、そして主の御心の通りにやろうと悔い改めれば、まだ心が変えていただく余地はあったことでしょうけども、しかしその悔し涙が単なる悔し涙で、逆にますます誰かを逆恨みしたり、あるいは このような自分の状況を呪って、私かわいそうと自己憐憫に陥ったりとか、そういった涙は退けられてしまうんです。心を変えていただく余地がなくなってしまうんです。心の目の向きは自分から目を離して主の方に向けるべきなんです。このエサウも神様の御心が何であったかということに立ち返るべきでしたね。でも彼はあくまで自分の好きなことをやろう、好きなことをやりたい、祝福が欲しい、予的な祝福をもらっていっぱい食べ物に困らなくて、住むところにも困らなくて、そして、綺麗なヘテ人の女たちと、愉快に過ごしたい、きっとそういうふうに思ってたんでしょうけども、しかし、主の民、アブラハムの家系とはそのような世のものを求めるよりも、むしろ主ご自身を求めるべきなんですよ。神様がアブラハムに言われたのは、この私があなたの極めて優れた相続財産であると、アブラハムに神様はかつて言ったことありましたね。イサクもヤコブもそれであるべきなんですよ。そして皆さん、アブラハムの子孫です。アブラハムの子孫である皆さんは、世の富とか、いかに自分の思い通り、自分の願う通りに生きるかということを求める歩みから悔い、もしそうであることが示されたのであれば、またもしその自分の肉欲とか自分のやりたいことをあくまで握りしめることによって呪いが下って、災いが下ったのであれば、悔い改めて、そして主に今一度立ち返るべきなのわけです。エサウはここでは心を変えていただく余地がありませんでした。逆に恨んで逆恨みして、ヤコブ兄弟殺しをしようとしたわけですね。カインも同じでしたね。兄であるカインは弟殺しをしました。で、面白いのが41節では、エサウが心の中で言った、父の身の日も近づいている、それで弟ヤコブを殺してやろうと心の中でここで言ってるから、誰にも聞かれないはずなんですけども、しかし42節では兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、と41節では、心の中で言ってるんですけども、でも心の中で思ってることが口につい出てしまうんでしょうかね。それともエサウが心の中で思い巡らしていることがもう表情に出て誰の目にも明らかになってしまったのか。とにかくすぐに周りに知られることとなってしまい、そしてリベカに伝えられました。むしろ、いや、イサクもきっとこんな重大なことを聞いたと思います、人々から。一体イサクはどう思ったことでしょう。またリベカはとにかくこれは大変だということで、早速ヤコブを呼び寄せて、お兄さんのエサウはあなたを殺そうとして、一本を争そうとしています、で、だから今私の故郷であるカナンの方の私の兄ラバンのところへ逃げなさいと、リベカは指示します。ここでは本当にヤコブの命を救おうと、とにかく、時間がこの憎しみを解決してくれるだろう、とにかくだから今すぐにでも逃げなさいと、そういう思いでリベカはヤコブに勧めたんでしょうけども、しかしこれが神様の御心でした。アブラハムの子孫はカナン人の女からめとっては妻をめとってはならず、純粋にこのアブラハムの家系のものからめとらなくてはならないんです。当時でいうところの近親相関のように見えるんですけど、しかし今私たちがここで学ぶべきは、私たちも霊的カナン人のものから結婚相手を選んではならないということです。霊的に同じ近親者から、つまり同じ 霊的血が通った、つまりキリストの血の通った、そういう、親類と、まあ、血筋的には違うでしょうけども、とにかく霊的なそういう同じキリストの血を分け合っている、まあ、兄弟と結婚するべきだということですね。ここではリベカは思わずこういうふうに進めるんですけど、しかしそれが主の御心でした。人々の思い計らい、またここではリベカがとっさに考えすぎたそのヤコブの命を救う案でしたけども、しかし全てが全てのことを最善へと導いてくださる神様のご計画のうちにあったわけです。でそれで、まあ、そのことの申し合わせをするために、まあ、正当な理由を、まあ、イサクに言うために、まあ、リベカこの46節、まあ、もっともこれもリベカ自身の本性でしたけど、リベカはイサクに言いました。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょうと。で、まあ、これ46節からまあ28章の一節にこのまま続く聖句ではあるんですけども、とにかくリベカがこのことを言ったのはイサクに本当にそのようにしてもらうためです。イサクだってこのヘテ人の娘のことで心を悩ませていると、まあ、前の章の最後に書いておりました。だからイサクもきっと思ったことでしょう。息子の妻選びはよく考えなくてはならない。そして、まあ、結局イサクはこのヤコブを祝福して送り出すんですけれども、ということはヤコブは、イサクはきっとこの一件で、まあ、主の御心から離れていたときっと悟ったことでしょう。そして、まあ、イサクはヤコブを祝福することになります。今日の箇所から私たちが学ぶべきは、自分の思うまま肉欲の通りに生きているとこのエサウのように俗悪なものとして心をまず変えなくてはいけないんですけども、つまり悔い改めですね、悔い改めをしなくてはならないんですけども、でもあくまで自分の願い、自分の感覚の赴くまま、もう殺してやりたいというそういう憎しみも主にあって抑えないんで、しかも自分がこのような災難にあったのは自分が悪いということを吹っ飛ばして、なんか他人を逆恨みしたり、そういった心、神の家族としてふさわしくない心は改めなくてはならない。そしてもし、まあ、自分の何かの、行ったことで自分に災いが今下っているのであれば、それを悔い改めて、そしてどこから落ちてしまったのか、そこをもう一度主の御言葉に照らし合わせて、そして、悔い改めるべきです。ローマ書の11章22節から24節を最後にお読みします。ローマの11章22節から、ちなみにこの箇所はですね、イスラエルをオリーブの木のに例えられていて、そしてそのオリーブの木に接ぎ木され、異邦人が接ぎ木されて、そして救いに預かっているということを、まあ、そういう例えの場面なんですけども、22節から、見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるのは厳しさです、あなたの上にあるのは神の慈しみです、ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであってももし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが 野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代理につながれるはずです。アメン。まあ、ここで、オリーブの根っこはイスラエル、要するに神の家族の長男に値するものですね。ところが彼らは、不信仰のように、また固くのなこと心のように、切り倒されてしまって、そしてその上に接ぎ木、異邦人たちが接ぎ木されてきました。しかしいかにその異邦人が接ぎ木されたとしても、神の慈しみにとどまっていなければ切り落とされてしまうんです。また逆に、その一度切り落とされてしまったものでも、もし不信仰を続けなければ再び継ぎ合わされるんです。エサウもヤコブも、きっとそうでした。私たちも同じです。不信仰を続けなければ再び継ぎ合わされて、またもし慈しみにとどまっていなければ、また切り落とされてしまうわけです。私たちはしっかりとこの祝福のそのご計画の地にとどまり続けるべきです。エサウのように、自分は大丈夫だということで安住して、そして自分の好き放題のことをしていたら、このように祝福が奪われてしまいました。私たちはいつでも主というその誠のブドウの木にとどまり続けるべきなんです。そこを離れては、余分な枝は切って切られて外に投げ出されてしまうとも書いてありましたね。だから私たちはしっかりと誠のブドウの木であるイエス様にとどまり続けるべきなんです。どうかいつでもこの誠のブドウの木にとどまり続けて、そして祝福を豊かにいただいて、その無尽蔵の養分を誠のブドウの木であるイエス様からいただき、そして豊かな実を結び、そして祝福のうちわを読む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、誠に主の慈しみは深いものですけども、しかし同時にその慈しみを離れるものに対しては厳しさがあるのみです。どうか私たちはただ主イエスというブドウの木にいつもつながって、そこから豊かな養分を得て豊かな実を結び続ける私たちでありますように、エサウのような俗悪なものとなって、一杯の食物やあるいは自分の趣味とか自分のやりたいことというその一杯の食物によって、大事なこの祝福の権利を売り渡すようなことはあってはなりません。私たちはしっかりとこのキリストイエスにつながれたものとしての祝福を決して売り渡したりすることなく、そこにとどまり続けて、そうして祝福の日々を歩んでいくこの生徒たちでありますように、この新しい一日を祝福してください。週の真ん中の水曜日です。御言葉が語られる日です。主よ、どうかあなたがこのしもべに御言葉の知恵を与えて、また働き人たちの上に御言葉を知る知識の香りを豊かに注ぎ、また御言葉を語る働き人たちがさらに起こされますように、生徒たちの仕事の手の技を豊かに祝福してください。どうか生徒たちがしっかりとキリストにとどまり続ける生徒たちでありますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。